私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
はじめに星野富平さんの次の詩をご紹介したいと思います。幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか。辛いという字がある。もう少しで幸せになれそうな気がする。実は私が藤ヶ丘教会に着任した最初の年に一度ご紹介したことがある詩になります。その際私は次のような画像を作成し、皆さんにお見せいたしました。一つ目をお願いします。日立寝ないですかね。じゃあ大丈夫です。おそらくその説教で、私は辛い、幸せという漢字を並べて、2番目に共通する部分と違っている部分とを示し、いいですよ。よくあることです。まあ想像して、目線はこちらに向けてください。まあ、辛いという字と幸いという字をこう並べて、こう示し、そしてその次に、辛いという字の頭の部分を色を変えて、この点の部分ですね。で、その次は、幸いの部分のこの上の部分、こう十字型になっている。これを示して、したと思います。そして、この点の部分を、人とかお金とか物とかを乗せて、そうすると、あ、いいです。ちょっと、もういいです。すいません、そういうものを乗せて、何でしょうかね、それに頼る限り辛いのだと、まあ、申し上げたように思います。そしてその頭の部分にあるのが自分とかお金とか物ではなくて、そこにキリストの十字架を迎え入れる、そのことによって人は、まあ、幸いとなるのだと、まあ、結論付けたように思います。で、今回星野富弘さんの同じ詩を思い起こし読んでいて、当時とはまた違う点に目が向けられたのでありました。それは先ほどの詩の最後にある、もう少しで幸せになれそうな気がするとある部分であります。もう少しで幸せになれそう。つまり、辛い今と幸いの未来とが同一線上でつながっているということなのです。私たちの常識で考えますと、辛い状態が一旦終わって、区切りがついて、あるいは、辛い状態にしていた環境から自ら逃れることによって、その次の段階として新たに心機一転、幸いに向かって歩み始める、まあこういうふうに考えられるでしょう。しかし星野さんは、辛いと幸いとが同じ線上にあると言っているのであり、しかももう少し と、こう、同じ線にあっても端と端に遠く離れているのではなく、すぐそばに位置しているのだと言っているのです。大変大切なことが言われているように思います。もちろん、その漢字を見ての様子をもう少し似ているということで言っているんだと思いますが、それだけではなく、幸せという花があるとするなら、そのつぼみのようなものだと、その辛さを言い表しているのです。つまり、辛さを感じさせる状況から逃れることで、幸いを得るということではなく、辛さというつぼみがあるからこそ、幸せという花が開くのだということを言っているのです。このことは、辛さにも幸いにも同じように大きな大切な意味があるということが言われているのではないでしょうか。先月のある主日にお読みしました第一の朗読は、イザヤ書の45章でありました。7節に次のようにありました。光を作り、闇を創造し、平和をもたらし、災いを創造する者、私が主、これらのことをするものである。その主日の説教では直接触れることはできなかったのですが、とても重要なことに言及していると思ったのです。どういうことかと申し上げますと、私たちの常識では、神は光あれと言われ、平和をもたらすのです。そして創世記によると、すべての創造の技を得られた主なる神は、そのお作りになったすべてのものをご覧になったとあります。すると、見よ、それは極めて良かった。主なる神は作られた世界と人間とは極めて良い存在とみなしているのです。ところが、イザヤ、預言者イザヤを通して主なる神は光を作り、闇を創造し、平和をもたらし、災いを創造する。このように告げているのです。光や平和に代表される、私たちにとって肯定的に思われる事柄だけではなく、闇や災いといった否定的に思われる事柄も、神が作られたとしているのは少々驚きであります。光を作り、闇を創造し、平和をもたらし、災いを創造する。私たちの常識では、闇も災いも良いものとは決して映らないでしょう。しかしそうではないんです。すべては主なる、すべて主なる神が作られたものは、神の目に極めて良いのです。すでにすべてに神は確かに意味を与えられているのです。すべてが神の創造の技なのですから、無駄なもの、無意味なものは何一つなく、すべてに意味が与えられている。ですから私たちの常識では、肯定的に見えたり、 否定的に見えたりするものが確かにあるのですが、神の御心はそれらにさえ意味が与えられているというのです。この事実を踏まえて、先の星野富弘さんに死に再び目を向けてまいりますと、もう少しで幸せになれそうな気がするとありましたように、辛いことと幸せとが同一線上にある意味が分かってくるのではないでしょうか。私たちの常識で考えるならば、辛い経験が終わってその傷が癒えて、悲しい経験があったらその傷が癒えて、新しい歩みを始めよう、そう思えたとき、その道が幸せへと続くのだと考えるわけです。星野さんが辛さというものを幸せという花のつぼみとしているように、両者は隔絶したものではなく、正反対に位置づけられているものでもなく、また決して切り離されているものでもなく、両者は同じ線の上にあるのです。そういう意味で、この世における辛い状況も悲しく苦しい経験にさえ、神は意味を与えておられるということがわかるのです。今日の福音の日課に目を向けてまいりましょう。時間の関係もありますから、最初の教えに特に目を向けたいと思います。第一に主イエスは教えられています。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものであると。それは経済的な貧しさだけではなく、精神的な乏しさ、弱さ、足りなさなど、人間の嘆きの要因となるありとあらゆるものを抱えている人々、私たちも含め全ての人に言及しているのです。足りないのなら、それを獲得できるなら満たされる、これが幸いという状況であると私たちは思うのですが、ところが主イエスがここで言われていることは、天の国がその人たちのものであるということなのです。人の状況が整えられるとか、回復されるといった人間のことではなく、神との関係について言われているのです。私たちは、嘆きの要因となっているものが取り除かれるとき、幸いへと一歩ずつ近づくのだと思います。足りないのなら、手に入れて満たしていくことで、足りなさを感じなくなるほどに達すれば、幸いという状況になるのだと思うのです。しかしイエスが言われているのはそうではなく、人がどうかではなく、神がどうか、ここに全てがかかっているということなのです。天の国とは、これまでも何度か触れてきましたように、この国と訳されている言葉は、支配を多く意味しますから、天の国はその人たちのものであるとは、神の支配のもとに、人が置かれるということになります。誤解しないでいただきたいのは、神の支配といっても、神は私たち人間をその力で押さえつけたり縛りつけるということではありません。神の支配は、その愛による支配だからです。そもそも主なる神は、 愛する対象として私たち人間を作られたんですから。神の支配下における私たち人間の姿は、天地創造の初めにおける、すべてのものとともに、私たちを作られた時の、私たちの人間の姿ということでありましょう。その私たち人間を、すべて作られたものとご覧になった神は何と言われたか。極めてよかった。ということであります。私たちは自分自身を見つめ直そうとするとき、あれが足りない、これが足りないと嘆いてしまうことがあるかもしれません。もう少し何かがあればと思ったこともあるでしょう。しかし主なる神よ、そのような私たちを察して、そのまま極めてよいとしてくださるのです。これが愛による支配、天の国はその人たちのものであるということなのです。つまり天の国はその人たちのものであるとは、主なる神があらゆる命の主語となって、あなたを生かしてやむことがないということです。しかも、足りなさに嘆くことも、辛く苦しく悲しいと思える現実にさえ、確かな意味を与え、そのままのあなたを極めて良いとされているのです。ですから、人がその置かれた状況の中で、良くとも、あるいは悪いと思われたとしても、このような御心を示される神の支配のもとにあって、幸いである。これしかないのです。ところで、幸いであると聞きますと、それは、私たち人間の状況に目が向けられているかのように思うことでしょう。ですから自分はどのような状況に捉えられているか、最も重要なことと思われるのです。しかし、英語訳聖書でもそうなのですが、原文のギリシャ語聖書では、幸いであるというこの表現は、祝福という言葉になっているのです。しかも、冒頭に位置しています。まあ、直訳すると次のようになるでしょう。祝福されよ、心の貧しい人々。天の国はあなたたちのものである。当然、祝福するのは神でありますから、祝福されるのは心の貧しい、まあ、私たちということになるの。心の貧しい人々、人生において様々な足りなさに嘆いている私たち、私たち自身はそれらが何らかで満たされることを願い、満たされれば状況が変わるのだと思うのでありますが、ここで主イエスが言われているのは、すべてに先立って神の祝福があなた方に向けられているということなのです。天地創造の場面で言うならば、作られたばかりの人間を見た主なる神が極めて良いと言われたことに重なるのです。私たち人間がどうした、何をしたということでは、には一切触れず、ただ神が私たちを見て極めて良いとされた、ここに全てがかかっていたのです。同じように、祝福されよと今日、主イエスも私たちを見てそのまま祝福のうちに 招き入れてくださっているのです。はじめに、星野富弘さんの詩をご紹介しました。もう一度読みたいと思います。幸せという花があるとすれば、その花のつぼみのようなものだろうか。辛いという字がある。もう少しで幸せになれそうな気がする。幸いという花を咲かせるのは、私たちの常識では人の努力や環境の変化と言えるでしょう。しかしそのような人間的な常識や期待を超えて、神はただその花のつぼみのような辛さを抱えて生きる私たちを祝福してくださる。こうして辛いというつぼみは幸せという花を開かせるのです。テサロニケの信徒への手紙の1:5-11に次のようにあります。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。この世に生きる私たち、すでに天に召された方々、私たちの常識でははっきりと区別がなされることでしょう。しかし、神の祝福が御子イエス・キリストとなって、その十字架の死によって、この世にあるものも、天に召されたものも、この主にあって、共に生きるのです。このような幸いの花を、主は咲かせてくださるのです。この種の祝福のうちにあって、私たち生きているものも、召されたものも、共に幸いとされるのです。この種の祝福にあって、今日、花開いた幸いのうちに、新しい一週の歩みを続けてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。